本日7月の19日月曜日、時刻は23時を少し回ったところです。お待たせいたしました、タイムマシン部生放送開始でございます。まずね、先週のお詫びからいこうじゃないか。タイムマシン部4月から生放送になっとけなっておきながら、また今ちょっと噛んだけどね、慣れてないからこういうの。先週は、ちょっと不具合でしてね、生放送の方ができませんので、本当に申し訳ございませんでした。このタイムマシン部というのは、私白井亮と目の前でゲラゲラ笑っている AD 笠原と、ユーストリームこの3人で、頑張ってやってきたわけでございますけどね、先週ちょっと喧嘩しちゃいましてね、ユーストリームことね、もう私やりたくないと、タイムマシン部の2人とはちょっと私も生放送とかごめん、ちょっと今日無理、帰っちゃいましてね、この1週間ひたすら謝り続け、おばさん、おばさん、一目でいいからリムコに合わせてください、お願いします、僕は謝りたいだけなんです、一目でいいから合わせてください、ごめんね、リョーク、リムコ誰にも会いたくないって、部屋からも出てこないのよ、そこおばさん、おばさん、おばさん、お願い、リムコ今日もリョーク来てたわよね、意地張るのもいい加減にしたらどうなの、リムコ、お母さんは何も知らないんだもん、出てってよ。まあ何度も何度も謝り続け、雨の日も雪の日も、今週は雪降りましたからね、雨の日も雪の日ももうペコペコペコペコ謝りに行って、ようやく部屋に入れてもらってね、なあリムコ、仲良くやってたじゃねえかよ、俺とエディカサラと3人で仲良くやってたじゃねえか、それがなんで急にそんな生放送やりたくない、どうしたんだよお前、何があった、勝手すぎなんだよリョウ君は、私のことただの便利なシステムだって思ってるんでしょ、私だって一応女の子なんです、毎週月曜さ23時だけさ、都合のいい女みたいな私のこと使ってさ、なんか夜急にユーストリームやりたくなったら急に私のこと呼んでさ、プライベートじゃ一切連絡くれないじゃない、どうせ私よりもっと便利なシステムが出たらその人と一緒になるんでしょ、そんなことねえよ、俺はお前と一緒に生放送やってくれて心から決めたから、お前何言ってんのバカ、わかった。俺が悪かった。わかった。じゃあこれからはちゃんとプライベートでもお前と遊ぶから。な。だから、来週から生放送。な、どうか。AD、お前も頭下げろ、この野郎っていうのを一週間続けて。なんとかユースト、リムコちゃんが、機嫌を直してくれたというわけでね、今週からまた一緒に生放送をね、僕、白井亮と目の前でゲラゲラ笑っている AD カサラと、もう全部この、世界中に配信して今頑張って自転車を漕いでくれている、自転車を漕いでそのシステムを回し続けてくれているユーストリームこと、送っていきたいなと思っておるわけでございますよ。いや、暑い。それにしても暑い。ロシアで35度だって言ってたよ。この例年だと本当は18度ぐらいのもんが、今もうロシアでも35度、世界中で今えらいことになって、もうね、暑いやつ、僕でも暑いの大好きなんで、もう大歓迎でございますよ。だから今週も最後まで汗をダラダラダラダラ、まあ汗は別に12月ぐらいでもかきますけどね、ダラダラ、今現在でちょっとまあ汗が出てきてますけど、頑張っていこうかなと思ってるわけなんですけど、ちょっといいことがございまして、今週はね、土曜日でございます。先週の土曜日だから17日ですございます。17日にかねてより、うちの番組を聞いてくださっている方々が飲み会を開くと、まあリスナーの方々がちょっとこう東京都内に集まって飲み会を開くという話を聞きまして、で、まあツイッターの方でちょっとこうやり取りなんかがありましてね、どうかこう白井さんにも来ていただきたいという話をくださったわけですよ。まあ僕もね。まあ、来てほしいですと言われたらまあね、うん、僕もまあそれは関連されたって普段聞いてくださってる方々ですから、それはもうありがたいわけでございますよね。だからもうなんていうの、考えますよ。ただ条件があると、やっぱ僕が行くからには仲良くしてくれと、そこまず一個条件だと、行ってね、僕が行って無視とかやめてくれと、もう一個大きい条件がある、これはなちょっとクリアできるか分かんないよと、これがクリアできたら行きますよと、話しかけてくださいで、どうやらその二つはところどおりクリアできるとということなんで、まあ僕もさ、まあ、去年まではあの素直になれなくて2009っていうソフトをインストールしてたわけじゃん、脳内にマイクロソフトから出てる素直になれなくて2009年バージョンを完全にこうインストールしてそれで動いてたじゃん。だから今年から素直になりたくて2010に変えてるから 僕的にもね、まあ、かなり楽しみだったわけですよ。で、まあ、それは結構前から、もう結構2、3週間ぐらい前からその話もらってて、まあ、そういうことだったら、まあ、僕もね、そんな、とても普段聞いてくださってる方々、ああいうの楽しみだし、いや、行きます行きますって話をしていて、で、まあ、まあ、わかりやすくね、まあ、白井と言ったらこういう状況になるだろうって皆さんも全くわかってると思いますが、朝から腹痛と。これ当然なんですよ。当然なんです。いつだってそうなんです。新しい方々に会うときは、まあ、朝からちょっと大腸の方のエネルギーを一回収めて、ね、大腸を動かしているエネルギーを脳に回さなきゃいけないから。少しでもこう初対面で楽しくするためにはどっかのこの臓器のエネルギーを脳みそに回すしかないでしょ。だから僕は大体そういう時大腸とか小腸のエネルギーを回してるから、大体まあ朝からお腹を下してるわけですよ。でまあ本当にその日さ、めちゃめちゃお腹痛くて、どういうわけだか。でまあその飲み会自体は結構何6時とか7時ぐらいから結構やってたみたいな、やっていたみたいなんだけど、まあ僕はその前にちょっとあのダンスがございまして、ノリノリで踊ってまして、その間もずっとお腹痛かったんだけど、まあこの後が楽しみだなと思いながら、でダンスが終わり向かったわけですよ、その新宿ですよね、新宿に向かうわけなんですけど、こっからちょっとね、まあなんていうの、今週多分これ生をその現場にいた方々とかも聞いてくださってるわけですよね。今こうやってあのツイートなんか見てると、あの時いた方々だなっていうのが見るって分かるんですけど、その現場にいた方々でも分からない、その裏で何があったのかっていう、今日初めて喋れる話があるわけですよ。まあ六本木でそのダンスを習ってるわけです。で六本木でこう終わって、まあその 2,3 回ちょっとうんこの方をしまして、で薬局でストッパーを買って、完璧なあのね腹痛止めのストッパーを買って、それを飲んで、で六本木駅に向かって、スイカでいつも通るんですけど、そういえば今日スイカのチャージ行きで切れたな、でここでチャージしてってもいいんだけど、そのなんかチャージするのがちょっとめんどくさいというかね、ちょうど小銭もあったから久しぶりに切符を買おうじゃねえか、で切符を買って、で切符で通ったわけ。でもなかなかもう最近はそのスイカが定期ですから、切符なんて久しぶりですよ持つの。なんかね、落とさないように落とさないようにと思っちゃった、切符を。なんか切符を落として、新宿駅で切符落としましたっつったら、あれ揉める時あるじゃん、知ってるこれ。あの駅員さんによってはすげえすんなりとどうぞって通してくれる場合もあるんだけど、なんかすげえそのどこで何時ぐらいに乗ったかってちゃんと聞かれる場合とかあるから、そうなったらちょっといろいろめんどくさいから、切符は絶対落とさないように。俺ちっちゃい頃とかよくほら、切符右手に切符で左手にドラゴンボールのカード持ってると、ドラゴンボールのカードの方が不等式で言うとこの上のやつよ、算数のあの状態になるから、右手がおろそかになるじゃん、右手の神経が。で切符落とすってよくあったから、もう今の俺にはこの切符が最優先だって、切符を握り締めて持ってたわけね。でまあ新宿に着くわけですよ。で新宿に着いて、切符より最優先なことが起きたわけ。これうんこだよね。ものすごいお腹が痛くなってきた。ものすごいお腹が痛くなってくるから、今切符の不等式の上にトイレがあるわけですよ。でこの順番覚えてください。一番下が財布なんですよ。財布、切符、トイレの順番なんですね。もうみんな嫌な予感が多分すると思うんだよね。この時点で何か嫌な予感がすると思うんです。で、急いでトイレ行くかな。もう猛ダッシュで、これちょっとまずいなと。これちょっとちょっとしたパーティーが繰り広げられることになるから、急いでトイレ行きますよ。で、トイレ行って、で、切符はまだちゃんと持ってるわけですよ。で、ズボンね、脱ごうと思ったら財布が邪魔なんですよ。財布のあいつも、ようわからんやつですから、あいつは。大したもん入ってないのに、なんかやたって分厚いんですよ、僕の財布なんか、いろんなポイントカードとかの。お前ちょっと邪魔だっつって、ちょっとこうトイレの上置いといたんですね。で、まあ、最優先事項のトイレが、ね、この、俺国の、白井国の一番クリアしなきゃいけない問題であるところの、お腹痛いっていうのがそこで解消されたわけ。で、ああ、よかったよかった、これでなんとかみんなのとこ行けるなっつって、幹事をやってくださっていたサナエックさんって方にこう電話をして、ちょっと、今からちょっと遅くなっちゃったんですけど、今からその、皆さんがいる会場に行きますからっていう電話を一本入れて、で、新宿駅の改札を行ったわけ。で、このずーっと大切にしていた、もう俺の心の核シェルターで完全にガードしていた、右手を完全にグーの状態にして、ずっと守り続けていた切符を通して、出た瞬間に、あれ待てよと。あれ待てよと。その時点で、ね。その時点で、一番最優先のトイレと、二番目の切符がなくなって、一番下だったあいつ。でも普段は一番上のあいつ。普段は余裕で一番上のあいつ。やついるじゃん。あいつがいねえんだよ。この野郎が。もう何やってんだバカ野郎と。こっちはもう今からな、みんなと楽しい楽しい飲み会があるってんだ。で、俺ちょっとダンスとかなんかいろいろで遅れちゃったからな、早く行かなきゃいけないのに、あいつがいねえんだよ。バカだから。バカだから。バッグの中も、ポッケの中も、胃腸の中も、 どこにもいねえわけだ。俺どうしたかなと思って思い出したら、あそこだ、あそこだと、トイレだと、トイレに僕は置いた気がすると。でその時点からだんだんだんだんこうなんていうの、血がね、ブラッドがこう顔からどんどんどんどんさーって引いてるわけで、こう猛ダッシュでさ新宿駅のトイレに向かうわけね。もうめちゃめちゃダッシュで向かうわけで、自分が入っていた個室のところがドアがあって、でその新宿駅も地下鉄とかだったからあんまりこう人通りとかもねえ。でそのトイレもすげえ奥にあるトイレだから、なんか物好きのその本当に駅のトイレは全部チェックしたいみたいな方じゃないといかないような、なんか隅っこの方にあるとこだから大丈夫だと思った。で自分のさ入ってた個室のとこ行ってガンって開けたらさ、置き手紙が一個だけ置いてあってさ、ね、探さないでください、財布の置き手紙が一通あって、あいつの姿がどこにもねえわけで、グレちゃったとね。普段は私のことあんなに大事にしてくれてるのにと、今日は切符なんだと、私の中にスイカいるのに、その切符以上のお札ってものが5枚ほど入ってるのに、その他にも免許証やらね、キャッシュカードやらクレジットカード、いろんなものが、あなたの大切なもの私全部持ってるのに、私一番下なんだってグレちゃって、ないんだこれ、トイレにも、トイレにもないんだ。あのね、久しぶりだったね、膝から行ったね。これ今ツイートでチラッとあったけどね、あの AV をなくした時ですよ。 AV 含め DVD4 本なくして2万持ってかれた時、あの時以来の膝ね。膝が最初にダウンするのあれ何なんだろうね。俺の心より先に膝が折れるじゃん。膝パッキーってさ、で完全にその場でもうなんていうの、座り込んじゃって、でなんていうの、もうさやばいじゃない、とにかくどうにもこうならないじゃん。だからまずはこの、あの患者をやってくださっていたサナ X さんにこう電話をするわけ。すごくね、5分前に俺は今向かいますねって言ってたのに、その5分後にはですね、ちょっとですね、混乱してましてみたいな、その5分でさ、その5分で何があったんだって話じゃん。その5分で一体お前の世界に、ね、一体何が動いたんだ。ですね、ちょっとですね、財布というものがですね、ちょっとなくなりましてね、つったら向こうもすごい心配してくれて、その感じをやってくれてる方がすごい心配してくれて、大丈夫ですか、財布なくしたんですか、どうすんですか、どうすんですか、いやーどうしましょうかね、俺は、僕はどうすればいいですかねみたいな状態になってる。俺もう完全に、いや、じゃあ、私たち何人か向かいますよ、そっちって、一人じゃ大変だと思うんで向かいますよ。どうでしょう、今はあんまお会いしない方がいいかもしれないです。ちょっとですね、今現在僕の方がですね、ちょっと人と会えるような状況じゃないというかね、くっちゃくちゃです。くっちゃくちゃで真っ白です。だからあれですよ、濡れた紙粘土ですよ。くっちゃくちゃで真っ白と言ったら、もうテロンテロンのトロットロの水につけた紙粘土みたくなってるんで、でもサナエクさんがその新宿駅まで来ていただいても、あれ汚れ、何これ、誰この作りかけの途中の紙、白井さんみたいな状況になるか、白井さんなんでそんな水に浸かった紙粘土みたくなってるんですかって話になるから、ちょっとですね、僕の方でいろんな手続きをしますんで、それから皆さんの元行きますからって話をして、もう大迷惑じゃないですか、完全にね。だってさ、その飲み会にはもう17人とか8人ぐらいの方が来てくださって、しかもこの東京都内だけじゃなくていろんなとこから来てくれてたわけよ。ね、名古屋の方とか秋田の方とか、わざわざその深夜バスを使ってまでこう集まってくれているその会場に行かない、すぐに行くべきなのに、もうそういうことがあってちょっと行けないって、相当こうやばいやばいやばいって焦り出すわけ。でも焦ってもしょうがない、とにかくさ、その俺の財布の中にはいろんなその僕の大事な思い出系のものが全部、思い出で済むようなもんじゃねえよ、いろんなものが、その僕の思い出を悪用しないでくれっていうやつがいっぱい入ってるから、とりあえずその手続きをやんなきゃいけないわけよ。でまあ俺さ、財布に一通り全部入れてたわけよ。その免許証やら、保険証やら、クレジットカードでしょ、あとキャッシュカードと、各種ポイントカードと、あとキラのレアのカード、ベジータのカードですよ、あとナイトガンダムのキラのレアのカードと、あとはキャッツカードも入れてたから、 本当は今日使うはずだったキャッツカードの、あのね、22時にお醤油を取りに行きますみたいな。それ普通に借りに行けよって、その主婦よ。その主婦何レオタード着て、お隣に行って、醤油取ってんだよ。で、キャッツカード挟んで、冷蔵庫に挟んでくんだよ。お醤油取りにいただきますみたいな。もう全部入ってるから、その更新を、更新っていうか止めなきゃいけないわけじゃない。ね、もちろんそのレンタルビデオのカードなんかも入ってるから、それでまたちょっとエッチなビデオとか借りられてね、なんかいい気持ちになられたら悔しいじゃないで電話をするわけですよ。クレジットカードの会社とかいろんな銀行に電話するわけで、そこまではバッキバキに心折れてん。もうこの割り箸の骨がバッキバキに折れて、このもう紙粘土の肉がドロッドロに溶けて、なんかくっちょんくっちょんの、なんかもうやだこの図工の時間みたいになっちゃったのな。頑張って紙粘土でガンダム作ろうと思ったら、どんなに頑張ってもその四角い感じが出なくて、なんかこれあれだ、昔のあのタイヤのオートバックスのあのマスコットキャラみたいだよ。やだよこんなの、オートバックスのキャラじゃなくてガンダム作りたいなよって子供が投げちゃったような紙粘土になってるから自分だけでもちょっと懐かしすぎて、オートバックスのあのタイヤマンみたいなやつそんななっちゃう、なっちゃってた俺が、不思議でさ、なんていうの、そのクレジットカードを止めるやり取りとかしてる間に、あれだんだんどうでもよくなってくね。いやこれ本当に、まあクレジットカードとかキャッシュカードのその止めるやり取りをしてくれるお兄さんたちって優しいんだ、みんな基本的には。そのそうですかぐらいのテンション入ってくれるわけよ。これはお気の毒にみたいな、もうスーッて入ってくる。上から、おい、またお前財布落としたの、え、前落としたのいつだっけ、3年前しよ、そう、3年に1回とお前苦労すんね、この先。え、だって残りお前、今いくつ、今いくつ ?25? え、じゃあ残り50年として、お前あとなんか16回ぐらい財布落とすの、マジびっくりだわ、お前。大丈夫なのその頭って言われんのかなと思って電話したら、結構優しいじゃない。もうそれはお気の毒にみたいな風にしてくれて。で、だんだんさ、もう、なんていうの、まさかの発言だよ、落ち込んでもしょうがないじゃんそう、成長したでしょ、落ち込んでもしょうがないじゃん、もうだってもう帰ってこないんだもん、あいつは、あいつはすれちゃってしょうがない。ユーストリーム校は帰ってきたけど、ちょ、財布は本当にもう探さないでくださいの一文でね。で、すぐ電話かけたの財布に。だけどもう番号も変わってて、もう絶対だからもうこれ二度と会えないで、ブログも更新止まってたし、財布の。だからもう二度と二度と会えないと思うじゃない。でこうもうきっぱり諦めようと思ったら、なんかだんだん元気出てきちゃって、ないいから別にみたいな気分になってくるわけで、こうもうもちろんあれで、あの心を奮い立たせるいつものおまじないをするわけ。全部夢、全部夢、全部夢これみんな落ち込んだらね、なんか嫌なことあったらこの呪文唱えるといいよ。全部夢、全部夢、全部夢、覚めるのは50年後。で、75歳ぐらいだときに夢かってなる。全部夢、これは全部夢だからっていう言い聞かせたら、だんだん元気出てきちゃって、ですぐさ、あのなんていうの、電話して、あ、じゃあもうあの手続き終わったんで今から行きますって話をして、でわざわざそのサナ X さんという幹事をやってくださった方と、あともう一人化け物使いさんという方が、まあ、あのこの方はね、あのちょっとね、あれタイマシン部絡みがあってね、最後のタイマシン部のエンディングで曲流れるじゃん、あのうちのバンドのあのまぶたって曲流れるんだけど、そこにちょっとね、こうシンセサイザーとかで音を足してくれた方なんですけど、まあその2人の方が待っててくださって、新宿のアルタ前で、でまあそこに行ってさ、どうもすいませんでしたって、じゃあちょっと今から警察行きましょうかっていう、すごくね、初対面でいきなし行くとこ警察だよ。しょうがないじゃん、だって交番でなんかその紛失届とかやんなきゃいけないんだから、じゃあちょっと警察の方にお世話になってきますっていうなんかすごい、周りの人から見たらな、どういう関係性なんだよね。どうも初めまして、じゃあ警察の方にっていうすげえ礼儀正しい警察官と、もう完全に諦めた犯罪者みたいな形じゃん。どうも初めましてね、こうやってお会いできるのはようやくお会いできて僕すごく嬉しいんですけどね、じゃあ交番の方にって、交番に行ってその紛失届のやつとかも書いて、また交番のさ、お巡りさんも優しいんだよ、そういう時はね。もうみんなの優しさに触れて、だんだんこう元気が出てくるわけね。でまあみんなが遊んでいるカラオケボックスに向かうわけで、向かってる途中に、一応僕はその9時半ぐらいにはみんなのとこに行けるって話をしていたの。だけどその僕のその電話のやり取り、ね、いろんなカード止めたり何やりかんない、あとちょっと落ち込んでる時間が、落ち込み時間が、あの粘土時間、紙粘土時間が、紙粘土ロスタイムがあったわけでしょ。もうその時間とかを、入れると10時、あれ結構もう過ぎてたよね、10時15分ぐらいになっちゃってたわけよ。だからこれはさすがにカラオケボックス入ったら 一言謝んなきゃダメだろうと。で、理由をちゃんと説明して、実は僕、こう、財布落としちゃいまして、ちょっと手続きとかいろいろ、こまごましたもんがありまして、ちょっと遅れてすいませんって言おうかなと思ってたら、うちのリスナーってほんとすごいと思う。ほんとうちのリスナーはね、プロだと思う。プロのリスナーだと思う。サナエックさん、僕はちゃんと謝った方がいいですよね。ダメですよ、白井さん。いいネタじゃないですか。みんなには黙っときましょうよ。これ月曜日のネタっすよ、月曜日のネタ。化け物使いさんと二人でこれ今喋っちゃう手はないでしょ、こんな美味しいやつみたいなすごくね、そこやっぱね、うちを番組聞いてくださってる方は違うね、やっぱ違う、なんかね、本当っすか、いや一言やっぱ言った方がみんな的にも、だってみんなの中じゃなんで知ら遅れてんだみたいになってるところちゃんとやっぱ言った方が大丈夫です、大丈夫です、そこはやっぱ一番いいのはやっぱ生放送で言ってる一番面白いんですから、じゃあみんなの前で財布落としたっての全部隠しながら僕は残りの2時間ぐらい浮かれるんですか、やれますよみたいなで、なんだかよくわかんないけど遅れましたみたいなテンションで入っていき、したらもうね17、8人ぐらい結構もうそのみんなわーわーわーわーこう盛り上がってるわけで、ありがたいことに真ん中の席を用意していてくれてさ、シェルさんどうぞ真ん中座ってくださいって言われて、俺生まれて初めてだよ、お誕生日席、お誕生日でもお誕生日席にいねえもん、お誕生日でも俺はお誕生日会の時、おじいちゃんとかおばあちゃんとかさ、親戚のおばちゃんが来てくれたお誕生日会で、俺はどうしても上でテレビの上でエクスカイザーが見たくて、ご飯をみんなと食べないっていう選択肢をした人間だもん、俺ちっちゃい頃に、幼稚園の頃に、そんな人間だから、お誕生日席なんて初めてなんだけど、その周りを囲ってくれて皆さんがね、どうもどうもいつもありがとうございますって話をしてね、まあその時間本当にさ、普通に楽しくて、なんかみんな優しくいっぱい話しかけてくれたりとか仲良くしてくれるわけよ。でもうその状況を他の人たちは信じない、俺のバイト先の人やダンスの方々は絶対信じない、いつもだって端っこの端っこの端っこじゃん、だから一回部屋出てるよねいつもドア出て右曲がって左曲がって階段降りて一回外出まして隣のコンビニで立ち読みしてんのが俺の飲み会じゃん、大体。じゃあ行ってねえじゃんお前飲み会それがマスカの真ん中じゃない、だからさ、すっごく盛り上がってありがたいことにさ、で結構もうめちゃくちゃ喋って、そろそろなんかせっかくカラオケだから歌いましょうよみたいな話して、でなシェレさんなんか歌ってくださいみたいな、そういう無茶な展開になってくるわけで、いやちょっと待ってください、じゃあその前にちょっと盛り上げるために、AD 笠原お前のお箱の大塚愛の甘えん坊、甘えん坊聞かせろって言ったら、さくらんぼなのね、すげえ冷静にみんなに、甘えん坊は白井さんだと思いますって突っ込まれて、めちゃめちゃ恥ずかしくなって、あれ俺結構みんなんだからと、多分あれこれボケてんのかなみたいなやつだったんだろうね、甘えん坊は白井さんですよみたいに突っ込み入ったんだけど、俺ガチで間違えてるからで、さくらんぼ歌えって言って、エディカサル君のお箱の、さくらんぼをね、みんなの前で歌っていた、したらみんなドン引きね、最初はすごい盛り上がったけど、俺初めてだよ、さくらんぼでもう一回が入んねえやつ、愛の手のもう一回が一回も入らねえやつ、もうここでいいんじゃねえみたいなやつで、笠原くんがさくらんぼ歌ってくれて、じゃあ次白井さん歌ってくださいっつって、で僕のお箱というか必ず歌う酒と涙と男と女を歌ったわけよ。で僕必ずあの曲は必ずカラオケで歌うから、じゃあそれを一曲歌おうと思って歌って、歌った瞬間1個目の一番最初の歌詞が忘れてしまいたいことやなのね、財布のことだ、その瞬間脳みそに完全に楽しい時間の中で完全にこのノイズが入るわけよ、財布のことだ、この曲財布のこと歌ってんだ、なんかこの曲なんかまるでね、その男と女の悲しい愛の話や、それを酒で流してしまうことの悲しさみたいな歌ってるように一見見えて、違うわ、最初の一言で分かる、これ財布のこと言ってるってしたらさ、その後ちょいちょい財布のノイズが入るようになるのね、頭の中にどんな話をしていても、あ、俺そうだ今日財布落としてんだみたいなちょいちょい入り出すわけでさ、まあ無一文なわけですよ。で結構みんなとも2時間も入れなかったのが1時間ちょっとぐらいだったんだけど、それで盛り上がって、じゃあそろそろお会計っていう話になった時に、ちょいちょい俺が AD 笠原と、これその現場にいた人は多分ね分かってると思うんだけどね、ちょいちょい俺が笠原ちょっと打ち合わせ、ちょっと笠原ごめん、月曜日の打ち合わせあるからちょっと一回廊下出てもらっていいっつって、でみんな的には何人か、あ、こんなとこにでも打ち合わせすんだみたいな空気あったじゃん、あれ金借りに行ってたっていうね笠原に、これお金ある、お金あるっつったら、こいつが本当にねえっていう、ギリギリなんだ俺、ギリギリなんだよ、本当にまさしくそのトーンね、ギリギリなんだよ、ギリギリなんだよって話をして、でお前じゃどうすんだよって話して、結局リスナーの方に借りるってこの最低な DJ ね せっかくのその開いてもらった飲み会でリスナーの方からお金を借りるってサナエックスさんがお金貸してくれるっていうおい何だと俺はと。でもさ思ったのが楽しいね。やっぱりね素直になりたくて入れたの正解なんか思ったのがなんかあんまりこう、まあ、僕も、まあ、ちょいちょいこうさ今年さいろんな人と会ったりしてるじゃんリスナーの方々と、まあ、毎回思うのがなんかあんまもうさその DJ とリスナーっていう関係どうでもよくなってくるじゃん。なんか最初の挨拶は本当いつも番組聞いてくださってありがとうございますみたいな話とかするけどだんだんもう普通の友達みたいな会話になってくるじゃん。あの友達ができるのっていいねいやこれガチでで思ったんだけど今年なんか結構あれだよね。あ、もうあのね、みんながね、タイトルコールまだなんですかタイトルコール先行っとくか行きますか。まあね、そんなね、その裏側ではくっちょんくっちょんになっていた、紙粘土とくっちょんくっちょんになっていたんだけど、あのね、2日ぐらい経つとね、もうどうでもよくなるね。俺強くなったね。お母さんに今度手紙書くわ。量は強くなりましたと。財布忘れ、財布そっか、俺落としたんだ。そっかちょっとガサル君一回放送止めて15分ぐらいじゃあ参りましょうか。今週もじゃあ今週からエコーがかけられるんでエコーかけていきましょう。タイムマシーン部今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前で財布をね落とした人を指を指して笑っている AD 笠原さんです。
よろしくお願いします 。 AD 笠原です。
嬉しいのかお前は。そんなに嬉しいのか。え、いつも俺がお前に大体お金を貸すことが多いけどね。あれか、なんか1000円札とか2000円札を俺に貸すのか。お前はそんなに嬉しいのか。お前は人の不幸を抑えてケラケラケラケラ笑って毎週毎週いつも笑われてんだ俺はお前に。もうどんどん歪んじゃってんじゃん。全然強くなってないじゃん。もうどうしちゃったよみたいな、どうしちゃったラジオ DJ みたいな、そんなにダメージかいって話でございますけど、でもさ思ったのがさ、なんかいっぱいやってきたよね。なんかあのリスナー参加とか、まあ今のところ考えてるのがバーベキューの企画を考えてるけど、なんか運動会とかやろうよ。運動会やろうよこの年で。え、面白くない？この年でなんかあの借り物競争とかやろうよ。紅白で分かれて借り物競争なんてめったにないじゃん、あの人生生きていて。なんか普通に走ることとかあるけど、借り物競争ってオリンピックとかにもなってないでしょ。借り物競争みんなでやらない？なんかね、お題悲しい思い出とか、人から悲しい思い出を聞き出すのがまず難しいからね。忘れたい人の言葉とかね、それ借りてこなきゃいけない。その気持ちを借りてこなきゃいけない。悲しい思い出を借りてくるっていう、それ面白い、絶対面白いよそれ。
楽しいよ。
でなんかさ50人ぐらいこう呼んでさ、あの借り物の中にそういろんななんかあるわけ。お母さんが泣いた日の思い出とかさ、もうきついわってやつ、きついわ、おばあちゃんのぐさっときた一言とかさ、未だに謝れてないこととかそれをあの引いた人が喋るんじゃなくて周りにいる人から借りてくんだよ。でこの人は結構重そうなの持ってるってのを選んで聞き出さなきゃいけないんだよ。いやこの話だけはちょっとできる、そこをなんとかって借りて、あのゴールしたらそれを喋るっていう、何々さんの悲しい思い出なんですけどって、何みんなで暗くなるみたいな、なんかどんどんやってきたよな。あれとかな、だから忘年会とかな、マジでやれるでしょ。忘年会だったらね、まだ先だしね、12月のなんか終わりぐらい、なんかどっかとかね、でっかいとこ借りてね、なんかそういう風にやってね、多分財布を落とすんだと。なんか多分ね、次財布ならいいけどね、なんかもっと大事なものをもっと大事なものを落としてくる可能性あるよ。未来への希望とか落としてきてね、くっちゃんくっちゃんのまま来る可能性もあるけどね。だからなんか今のうちから考えとこう。なんか俺やっぱりなんか直接人と会うの楽しいんだろ。俺人見知りどうしたよって話だけど、すぐガンガン人見知りしていたけどね。というわけで今週も最後まで聞いてください。 一通さ、ちょっとさ、メールで、どっこ、ちょっとごめんね、今ね、テーブルがちょっとごちゃごちゃで、メールでね、一通ちょうどね、その飲み会の時のね、話とリンクするやつがあった、あった、出てきた。メールいきましょう。ラジオネーム、ダメな子さん。先日の放送で笠原さんが言っていたアイスボックスにサイダーを聞いてやってみました。これはアイスのね、アイスボックスというところにこう三ツ矢サイダーを入れると美味しいぜみたいな話をしていたんですが、おいおい、こんなことでうまいはずないだろ、たかがジュースと氷だぜ、おい、これで美味しくなったら苦労しないよな。美味しかったです。ちょうど濃い味のアイスボックスしかなかったのであれですが、それはもうとてもとても美味しかったです。途中で溶けてきてシャーベットっぽくなるんですよね。それがまた美味しかったです。笠原さん、ありがとう。いつか妄想彼女について一晩語り明かしたいです。ちなみに僕はモナカ系アイスが好きですっていうこのメールが来てんだけど、ちょうどその時の飲み会に森永の方が、普段森永で働いてらっしゃる方がいらっしゃってて、ラットンさんっていう方なんだけど、その方に白井さんの先週はどうもありがとうございましたって急に言われて、え、何が何か僕の言葉で誰かが救われましたかみたいな、何かありましたか、何かどっかのもうね、干ばつ地帯のどっかの村に急に井戸ができましたか、僕の何かの話でした。いや、そういうことじゃなくて、実は僕森永に勤めてまして、うちの社の商品を褒めていただきましてっていう、すげえびっくりだね、偶然的にね。で、その方が教えてくれて、アイスボックスのもっと美味しい食べ方っつって、アイスボックスはちょっとお湯を入れるといいんだ。50度ぐらいのぬるま湯ぐらいのお湯をほんちょびっと入れると、その氷の中シャキシャキ感みたいなのがアップするんで、ぜひやってみてくださいっていうのと、あとね、ビッグのほら、チョコモナカジャンボ、モナカのアイスは、あれはなんかホットプレートの上でちょっと焼いてから食べるとパリパリして美味しいんで、ぜひやってみてくださいって言われたんだけど、ね、これうちのリスナーさすがだなと思うのが、ホットプレートの上でほんのもう 2,30 秒、もっと短くてもいいかな、10秒ぐらいちょっとその炙るぐらいチョコボナカを焼けばパリパリ感が味わえるんでやってくださいって言われたし言ってくれた瞬間に、みんながホットプレートは白井さん使えねえんじゃねえのみたいな、これマジだからね、ホットプレート使ったあの人なんか事故起こすんじゃねえのみたいな。俺昔さ、そのユーストリームでね、これごめんラジオじゃないんだけど、ユーストリームの動画の方でねるねるねるねみたいな、ああいう水と粉で作れるお菓子を作って食べるっていう企画をやったことあるので、2個ぐらい作って両方とも全くできねえっていう、7歳児でも作れる水と粉で作れるお菓子が1個作るのに30分ぐらいかかるっていう。そう、トレイをさ、こう切り取ろうと思ったらトレイの、真ん中にひびが入ったりとかさ、なんか入れる順番間違えたりとかさ、ティッシュの上に粉がこんもりになって、その上はまずいだろうみたいな話になって、だから白井さんはもう料理ができねえみたいな印象がみんなの中であるんだろうね。ホットプレートって単語が出た瞬間、それは無理でしょう。ホットプレートだよね。途中でなんかさ、なんていうの、でっけえ鍋にね、高濃度のワインを垂らして、炎バーって、あれなんて言うんだっけ、炎。フランベをやったりして、その後になんかね、チャーハンみたいにこう、何回もフライパン回転させたりしてね、池作りみたいなのを作んなきゃいけねえんだったら、なんか事故るのはわかるけど、チャーハンから池作りってどういうことだよ、お前。何、どの材料使ってんだ、お前。それをたかがホットプレートの上でアイスを焼くことすら、みんなにとっちゃ、それなんか火事の匂いが、みたいな。すげえなと思ったけど、みんなね、そう、ちょうどね、見事にこうリンクしたんでね、今紹介しました。やってみてください。アイスボックスにね、サイダーとかジュースとかね、なくてもお湯でも結構美味しいらしいんでね、ぜひぜひ試してくださいというわけで、僕が今週ベラベラ喋りすぎてるんで、早速ですがコーナーどんどん行っちゃいますか。今週もちょっといっぱい来てるんで、コーナー参りましょうというわけでね、あ、そう、どうも、この場を借りてお礼をいたしましょう。ありがとうございましたね、呼んでいただいてね、とっても楽しかったんでね、なんかどんどん飲んでこうぜ、みんなとね。なんかいろんな人と飲みてえじゃん。で、そのために俺財布落とすから、みんな楽しみにしてて、そのためにちょっと顔色悪い感じで多分行くと思うけど、なんか落としていくから、飲み会ぐらいだったらね、ホイホイ開けるよね。なんか今回参加してくださった方以外にもなんかね、いっぱい多分僕はお会いしたい方がいるので、ぜひぜひよろしくお願いしますということでね、タイマーシームはその飲み会が有名なラジオってなって意味が、しかも飲めねえのに、俺酒飲めねえし、しかもあったら多分何も喋んねえのに、何も喋んねえってことはないけど、じゃあコーナー行きましょう。どれから行こうかな。人見知らんから行きましょう。人見知らん、このコーナーは皆さんの、人見知り、皆さん人見知りが多いということで、そういう時どういう風に切り抜けるかという技を紹介してもらうコーナーです。今週1通だけ来ています。ラジオネームあり地獄、技の名前瞑想。 僕の気のせいじゃなければドラゴンクエストでも出てきたような名前、確か瞑想っていう技あったと思うんですけど、ちょっと読んでいきましょうか。授業中に先生が、じゃあ隣の人と机くっつけてとありがちな戦法を繰り出した時に発動する技だ。あ、これよくあるね、あの学生時代とかなんかこう授業中、じゃあちょっと隣の人とくっつけて、なんかやってみたいな、よくありますわな、その時に発動する技です。目をつぶって隣の人に聞こえない程度で何かをブツブツとつぶやくふりをする。たまにため息などをつくとグッと、そうすれば大抵の女子どもはもともとキモいやつとレッテルを貼られている僕に、うわこいつやっぱりキモいと感じさせるだけでハッピーエンド。しかしこの技の欠点は、発動する相手がクラスに一人はいるであろうおせっかいだった時の成功率が著しく低いこと。おせっかいにむやみにこの技を使うと、あれ地獄くん顔色悪いよ大丈夫とまず軽いジャブ、大丈夫と言っても、本当先生に言ってあげようかとジャブを打ち続け、とどめに、先生アリ地獄くんの顔色がすごく悪いんですけどと渾身のアッパー。こうしてみんなから注目を浴びてしまうことがあるので、絶対におせっかい相手には使わないようにしよう。あのね、この技ね、いつ使うんだって話でしょ。これ思ったの、これなんだ、俺も最初言った時これどういうことだと思ったわけよ。これだから人見知りになる前にもう遮断する技だよね。ちょっと人見知りの技とは違うよね、これだからね。だから、この人見知らんの技だったら、例えば、じゃあ、その机、同じ机くっつけて、その女の子と、まあ、喋んなきゃいけない状況になったりするわけじゃん。なんか、一個の、例えば資料をさ、二人で見たりとか、それでなんか喋んなきゃいけない時が嫌だから、ああ、なんか相手の目線をこう、ごまかす技とか、なんか、何も喋ってないんだけど喋ってるような空気を出す技とか、いろいろあるんだけど、その前の段階で、もう、お前とはコミュニケーション取りません。もう、人見知りとはちょっとジャンルが、もう一個上のジャンルのやつだよね、これね。もうすごくない？キモいやつって本当に思われたらハッピーエンドだって。なんだよそのハッピーエンド。うわこいつキモって思われたらよっしゃって思うんだよ、このこの瞑想の成功は。ひどいなあ。まああのまあ学生時代はこれぐらいナイブっていうことで、人見知らんそろそろかな、人見知らんがそろそろ終わりぐらいな感じになってきたかな、投稿数的にも。まあもうちょっと様子を見て、続けてみましょう。さあポケットモンスターハイロも来てるんで参りましょう。ポケットモンスターハイロ、これは、もうすぐ発売になるポケットモンスター白と黒。白と黒いつなんだっけ、今年中とは聞いてるんだけど。おい元の方そんな興味ねえのにコーナーにすんじゃねえよ。みんな待ってんだぞ白黒。白黒の後に発売される灰色に出てきそうなモンスターを募集しているコーナーでございます。今週も一通だけ来てるんで読みましょう。ラジオネームシエスタ、モンスター名コドック。孤独ポケモン、常に一人でいることが多いため伝説のポケモンになっている。見つけてしまえば意外とあっさり捕まえられるが、しばらく経つといなくなっている。一人がかっこいいと思っているだけで実は寂しがり屋。友達と撮った昔の写真とかを部屋に貼っている。なんだよそのポケモン。昔だから不思議だねとか、ライチュウとかピジョットとか、なんかその第1回目のそのポケモンマスターに連れられていろんな回った時の思い出の写真を実はちゃんと撮っといてあるんだよ。であのモンスターボールの中に内側に貼ってあるんだよちゃんと。だけどいつも俺は一人でいいみたいな、拗ねちゃう感じのちょっと中二病の匂いがするポケモンですね。このモンスターの技、飲み会を抜け出す。この技を使えば飲み会中に、あ、ちょっと電話かけてくるわと言って外に出てそのまま帰ることができる。その際に感情を置いていくか置いていかないかは孤独次第であるってさ。これもう戦闘中の技じゃねえだろうがよ。なんだよもうこれ、もう趣旨が全く違くなってきてる。戦闘、このポケモンがね、リザードンとかと戦ってる時に出す技だよ。ね、向こうは切り裂くとか使ってきて、こっちは飲み会を抜け出すってコマンドが出てきた時、これ飲み会なの？すごいな。じゃあ、これあれなんだ、確率でなんだな。コドックはお会計を置いていったみたいな。か、コダックは何も置いてかなかったってか、どっちが出るか分かんないんだね。あの、どうなのこれじゃあ。何これ、これさ、戦闘中にこの技使ったらもう帰ってこないんじゃねえの。そういうことだよね、多分ね。お金だけ置いてってね。もう一個の技。一人よがり。あ、これでもなんかポケモンの技っぽいね。一人よがり。 悪いのは自分ではなく世界なんだと自分を正当化し生きていく。その際にそれをポロッと口に出すことがあるが、カッコつけているだけなので無視する。無視されるとへこむって、もうこれ技でも、え、何、無視すんのはサトシなの？これを無視するって書いてあるの、カッコつけているだけなので無視するって書いてあるけど、これはサトシが無視すんの？戦闘中に何、じゃ勝手にこの技使っちゃうんだ。勝手に独りよがり使っちゃって、俺が悪いんじゃない、こうやってモンスター同士を戦わせるこの世界が悪いんだよ。切り裂くって相手の攻撃で無視、全員無視しなきゃいけない。もうひどいわ。ポケモン灰色はもうちょっと頑張ってみましょうかね。ポケモン灰色はまだもうちょい来るみたいなんで、続けようと思ってます。さあ、このラジオで一番人気のコーナー参りましょう。エロ短歌。もうね、ザックバランに紹介しますよ。エッチな短歌を読むコーナーです。もうそれ以外の何者でもない。スケベ短歌をどんどん読んでいくコーナーでございますよ。さあ、今週もね、スケベな短歌がいっぱい来てるんで紹介してまいりましょう。1週目、ラジオネーム黒猫。その胸に溺れぬようにバタフライ、終わりに一言何も言えねえ。これね、あー、もうこれ言って大丈夫かな、やってる時の動きがそのバタフライの。もう直で言っちゃうよ、直で言っちゃうよ、これやってる時の男の動き、若干バタフライっぽい時あるじゃん。もうひどいわ。ざっく、未成年も聞いてる、ざっくり言ったね今ね、ざっくり言ったね。これどう、終わった後に何も言えねえってさ、彼女的には嬉しいんかって話だよね。相当きつく、何も言えねえって。うわ、もう自分で言ってこれ大丈夫なのかな。ちょっとそのね、俺はこの一種の何が好きかって、そのバタフライの動きが確かになんかしっくりくるなっていう。しっくりきちゃうなってところでございますね。2週目、ラジオネームダノイチ。缶ジュース縦に振ってる君の手をふと見る、そしてつくづくと見る。でね、この一首はね、この一首はあの解説がついてきてるんですよ。俵万智さんの有名な短歌、生ビール買い求めている君の手をふと見る、そしてつくづくと見るをエロ短歌としてアレンジしました。お前勝手にしてんじゃねえよ。怒られちゃうよ、俵さんに、日本を代表する歌人に。これさ、そのなんていうの、俵さんバージョン、俵さんバージョンじゃねえよ、だから大元なんだから、俵さんがね、読んだこの歌の意味のなんていうの、この要は目線とダノイチが読んだ目線は全く違う種類の目線だよね。これつくづくと見るの、つくづくの意味が全く変わってくるよね。日本語って不思議だよね。どっちも言葉としては使っていいんだけど、完全に別の匂いだよね。これをなんていうの、ノートで書かなきゃいけない、ノートに書かなきゃいけないときは、黒いボールペンとドピンクの、ちょっと紫がかったピンクのペンで書かなきゃダメだよね、ダノイチの方はね。缶ジュース縦に振ってる君の手をふと見る、そしてつくづくと見るね、それを脳に焼き付けて、しっかりと焼き付けて自分に使うみたいな、そういう意思でございますね。さあ、続いてまいりましょう。ラジオネームララ。ふと見るとすでに寝息の天使顔、どこに消えたか荒ぶる獣。あのね、ちょっといいんだよ。今週のララさんね、今週のララさんちょっといいなっていう。これなんかいいですね。あの、普通にいいの読んでくからね。みんな、結構みんなちょいちょいね、どぎついエロの中に普通にいいやつ入れてくんの。これいけそうだなっていう、ちゃんと本にできそうだなっていう感じだよね。これはね、なんか微笑ましくていいなっていう、その、まあ男は確かに獣でございますからね。へへへへ言ってます。バタフライみたいな動きをします。バタフライみたいな動きをする動物になって、何も言えねえと終わったという動物になりますからね。まあ寝ているときは天使顔っていう、この実になんかね、実に びっくりでしょ、俺もちょっとびっくり、実にこう乙女チックないい短歌が来たんで呼ばせていただきました。さあ続いてまいりましょう。ラジオネームモスイ。気を高め血管浮き出て硬くなる、さあお待ちかね 100% だ。でこれも解説が来てるんです。ただのトグロ兄弟です。これさ、悠々白書読んでるやつだったらわかんねよ。これじゃあモッシーさんは何皆さん想像してんですかと、僕はトグロ弟の話をしてるだけです。トグロ弟なんてこれ今の10代わかんねえよ、今の10代わかんねえよトグロ弟。でも確かに言ってたよ、さあお待ちかね 100% だ。確かにトグロ弟も気を高めてね、血管浮き出てムキムキ硬くなるけど、何皆さん想像してんですか。違いますよ、これトグロ弟のそれのことかもしんない、トグロ弟のあれかもしんない、トグロ弟のオットセイのことを言ってんのか、
バグに行くこと
じゃねえ、違う、そのさらに一個上をモッシーさんは言ってるかもしんない。皆さん自分のもののことを考えてません、違う、トグロ弟のものもの
かよ。
トグロ弟なんてな、これわかんねえリスナーの方が多いんじゃねえのか完全に。じゃあ次はこれいきましょう。ラジオネームヤス。梅雨明けの熱き薄着の胸元にほんのり残る夜のスタンプ。これまたヤスさんは毎回うまいのを読んでくるわけです。まあつまりはキスマークでございます。まあ解説にもキスマークってのは独占欲の象徴なんでしょうかなんてことを書いてるけど、またこうちょっとクーっていう感じのうまいの来るんですけどね。まあ僕このラジオで喋ったことありますけど、あのキスマークっていうものの存在知らなくて、キスマークって俺本当に口紅にこうね、あの漫画でよくあるじゃないですか、あのマスオさんのワイシャツにあの赤い口紅がついてて、サザエさんがうわすごーカツオチェーンソー持ってきなカツオみたいな、あのあるじゃないですか、ヒュイーンってわーサザエやめてくれあの回あるじゃん、あんな感じのやつ、あんな感じのやつ。でもマスオさんは再生能力があるからね切っても切っても無駄だってことに気づきたまえサザエっていうそんな回あったじゃないですか。キスマークってその赤い口紅のもんだって僕は本当に思ってて、それを友達ってらすっげえバカにされて、いやキスマークって違うぞとこうなんか注意をした時に、そのちょっとうっ血というか内出血みたくなるマークのことをキスマークっていうんで、ほらあそこのほらあのテーブル座ってるあの子とかキスマーク首についてんじゃん、えあざじゃん、あざじゃないあれキスマークって言うんだ、面白いっつって、その後それを初めて聞いたのが俺マクドナルドで人とご飯食べてる時キスマークの存在を教えてもらって、その後1時間ぐらいずっと自分の腕をチューチュー吸って、あーキスマークできた、あーキスマークできたってこれね前多分ねラジオで喋ったことあると思うけどね、もうあの自分の二の腕のあたりから腕が全部キスマークだらけになって、次の日みんなにどうしたのそれ、キスマークキスマークって言ってたっていう、そういう思い出を思い出させてくれたって何もあの独占欲の象徴じゃないですよ別に、いろ好奇心の象徴であったりもするわけでございますよ。じゃあ次はこれ、ラジオネームちゃんなお。スカートの闇の中から垂れる紐、登ればいけるかシャングリラ。これ雲の糸的な話だよね。あれは芥川先生だっけ？芥川先生の雲の糸的な、あれはその地獄に落ちたね人があの雲の上から垂らされた雲の糸だけをねこう辿ってこうなんとか天国に行こうとする話でございますよ。あの昔助けた雲がねこう糸を垂らしてくれるって話でございましたけど、まあ同じような状況ですよね。スカートの闇の中から垂れる紐、登ればいけるかシャングリラっていう、ちゃんと高校生だからね。やっぱりこうまだなんて言うんだろうね、こう あの天国が向こうに待ってると思っちゃうんで、途中でやっぱり切れちゃうんだよこの紐がね、やっぱり昔助けたパンティーがもう何それ、今のさ一言で完全にカオスじゃない、昔助けたパンティーがどういう状況それ、それが何、それが私の紐を使ってくださいって、で結局落ちちゃうんだ、俺も登らせてくれって後ろからたくさん高校生が来て落ちちゃうっていう、そういうあの新解説の新説雲の糸的なそういう話でございます。
そう
雲ではないけど、次の一首です。ラジオネーム右手の恋人。 ブラスケはいいねと君が言ったから今日の私は傘もささずに。これまた田原先生だろ。もうダメだよみんな、田原先生はもう。しかもこれさ、ちょっとさらっと読むとちょっといい一種に思えない。ブラスケはいいねと君が言ったから今日の私は傘もささずに。ブラスケはいいねって言われてんだよ、彼氏に。ブラスケっていいよねって、どんな男だよって。これなんかあたかもさ、なんかね、なんかそんなちょっとしたところに興奮する彼氏を喜ばせるために今日の私は傘もさしてないよっていう感じに思わせるじゃん。ちげんだよ、ブラスケたまんねえよって言ってる男の存在を一回思ってからそれについてっちゃう女の子っていう、そこをちゃんと考えてほしいね。どれ行こうかな。じゃあこれ、ラジオネームダンコン。これごめん、これちょっと2個あんだけど、こっち読んでないよねこれね、ごめんね、ちょっと大丈夫だ、オッケーオッケー、ごめんなさい。ラジオネームダンコン。ダイソンに股間吸われて立候補、掃除機物です、クリーンな政治。もうね、もう完全にエロ短歌じゃなくなってきてるわけです。もうエロ短歌でもなんでもねえよこんなの。ダイソンに股間を吸われて立候補してまいりました、私は掃除機者でございます、クリーンな政治を目指しておりますって。その演説でもクリーンじゃねえわけだよ、ズゴゴゴゴゴゴゴって言ってるわけだよ、そいつの足と足の間に下半身らでズゴゴゴゴゴ言わせながら、掃除機者でございます、どうも皆さん、掃除皆様のためのクリーンな政治でございます。
ちげえよ、おめえのためだよ、
おめえのためだよって話じゃん、お前どんな法案通すつもりだよって。いやー、もうダンコンは完全に別ジャンルを開拓してってますね。ではもうちょっといけるかな。じゃあ次の一周、ラジオネームキット。これ結構いいよ。エロ短歌、ロマンチストな男らとリアルを描く女の共演。これ結構まとえてるでしょ。なんかまあね、あの基本男ってのはね、まあ、基本なんていうの、全員童貞気質がありますから、やっぱりあの童貞ってものを常に持ち続ける、ね、あの要素がありますから、やっぱり、ね、どっかね、こうエッチなものに対する理想みたいのがね常にあり続ける。なんでか分かんないけど、このエロに対する過度な期待とかね、あのもう分かってんのに、いろいろもういろいろ分かっててもなんかこうちょっとロマンチックな風に読んじゃうっていうのと、ざっくりくるこの女の人たちのね、この先週のあのサナイクさんのね、そこじゃ届かないっていう、あの届かないっていうザクってくる感じの、このだからエロ短歌を読ませれば分かりますよと、あのどっちが本当にロマンチストかって、これクレーム来るぞ多分いっぱい。でも本当女の子の方が結構あれだよね、生々しいの来たりするよね、面白いとこだなって。男の同士のさ飲み会とかの下ネタってさ、だんだんほら理想のなんか理想のその初体験もうやってんのに理想の初体験の話とかまたしだすじゃん。結構やっぱり追い求め続けんだよね、それ面白いよな、そこのなんか差みたいな、これなんかうまいとこ結構ついてるなっていうとこでございますね。じゃあ最後の一首でございます。ラジオネームパピコ。大好きなあなたのためにジョブチェンジ、今夜はメイドで明日はナース。ところまだこの女性の方からでございますけどね、ジョブチェンジっていうところは僕はこうかなりね、世代ですからね、ファイナルファンタジーですからね、だからバッツとレナの関係なのかなっていうね、ファイナルファンタジー5のキャラクターの名前今出してもさっぱりだと思うし、バッツとレナそういう関係じゃなかったと思うし、ジョブチェンジの響きだけど俺はこの一首読めたね、もう。じゃあ今日はどのジョブで行こうかなって、うわーなんだそのカップル怖え。ジョブ一覧があるわけでしょ、時魔導士とかいろいろ覚えてるやついんのかな、召喚魔法士だっけ、召喚導士とかね、なんかいろいろ言って、今夜はメイドで明日はな語呂がやたるといいって、この人だからなんかあれだね、ちょうどいい真ん中らへんだね、なんかそのロマンチックな雰囲気とあのリアルなとこのこの真ん中らへんっていうとこでね、あのエロ短歌はね、あの普通にいいのも読みますよ、あの本当に別にどぎついエロじゃなくても、あの全然あの普通に読んでて、もう今週のララさん本当に普通に良かったんで、ただ らね、今週のララさん、他がね、読めねえよっていう。他読めねえなー、これは他、中学生聞いてっから読めねえよっていうやつだったから、これ読めるのがいいやつだったっていう。もうどっちもできる人なんでしょうな。あと、あの、ダンコの独壇場になってるから、別ジャンルが。別ジャンルもまああれだな、なんかまあ1個か2個は読んでっても面白いかな。エロ単語はまあ全然あれですね、長寿コーナーになりそうですね。で、なんと新コーナーでございますね。新コーナーというか新コーナー案がリスナーの方から、来てまして、わざわざ送ってくださった方がいまして、それをちょっと紹介しようかなと思っております。ラジオネームしりき提案する新コーナー、東京ひがみランド。このコーナーでは浦安の方に勝手に東京ひがみランドを作り、みんなでアトラクション、ショップ、店員などを作っていこうというコーナーです。例えばアトラクション名、憎しみコーヒーカップル。憎しみコーヒーカップル。ことな、このアトラクションは普通のコーヒーカップだが、楽しそうにしているカップルが乗っているカップだけが操作室から操作が可能で、とんでもない回転数になったり、連続運転、乗車時間を長くすることができるアトラクションだ。このアトラクションはキャスト、まあ、つまりは係員の性格で内容が変わり、何かを思い出したのか、キャストが涙を流しながら操作している時もたまに見られる。それはアトラクションの一つなんだね。うわ、泣いてるよ今日はあの人みたいな。カップルで乗るときは係員の様子、態度を瞬時に理解しなければならないという、ある意味心理戦的なものである。たまにカップルだけではなく、子供のいる家族なども回転数が増えるときもあるから、注意して乗ろう。注意して乗ろうってなんだよ。こんな感じなものをたくさん集めて、みんなに浦安に第3のディズニーリゾート、東京ひがみランドを作ろうというコーナーです。ぜひ使ってみてください。これちょっと面白そうなんで、東京ひがみランドという新しいコーナーを、そうだな、人ミシュランがまああと1週、来週で終わりにしようかな、人ミシュランな。来週、再来週ぐらいまででしょ、あと2週ぐらいでちょっと人ミシュランは1回終わりにしまして、新コーナー東京ひがみランドということで、いろんなアトラクションや、店員さんやキャラクターや、まあどんなものでもいいですよ、ショップやら、その東京ひがみランドにあるものを作っていこうという。で、まあ書き方は本当にこういう感じでいいですよ、こういう、このアトラクションはこういうものでございますっていう。いいね、注意して乗ろう。パンフレットに書いてあるんだこれ。だ、誰がその係員かでだいぶやばい日がある。笠原さんが係員の時は相当やばい。笠原さんが泣いてる時は相当まずいことになる。モーターが焦げるまで回すから、あの人泣いてる時は。それをあえて狙うっていうね、あえて狙って乗ってくっていうのもできるからね、面白いね。じゃあ、来週から早速募集しましょう。東京ひがみランド、どんどん送ってみてください。てなわけで、メールアドレス言っときましょう。出てきた。すべてのコーナー募集しております。ポケットモンスター灰色、まだまだやりますよ。ポケットモンスター灰色に出てきそうなモンスターの名前と技を教えてください。あと2週ぐらいでちょっと終わるかなと思っており、終えようかなと思ってます。人見知らん、人見知りの皆さんの技を教えてください。さあ、長寿コーナーになると思われております。エロ短歌まだまだ募集してます。エッチな短歌、エッチな短歌でもいいし、ちょっといいなっていう短歌。俺ずっと前に読んだあれすごい好きだもん。あのほら、同じ部屋、同じ旅館の、あの違うあなたみたいな、あのちゃんと覚えてないけど、ちゃんと覚えてないけど、あれとかすごい良かったんで、あの普通のいいなっていうやつと、エロっていう短歌と、うわー童貞くせーってやつと、女の子のリアル怖いってやつと、ダンコお前ちょっと違うとこ行ってんねって。お前いつみんなの乗ってる電車降りちゃったみたいな。そこエロ短歌駅じゃないよっていうやつやら、まあいろんなタイプの短歌を募集してますんでね、まあ一番多分ね、投稿数も多いんでね、どんどん送ってみてください。妄想彼女やる、妄想彼女もやろうか。妄想彼女今週来てなかったけど、まだやってますよ。自慢の妄想彼女、僕らのラブプラスということで、皆さんの妄想彼女、もちろん妄想彼氏でもいいですよ、募集してます。どんどん送ってください。また普通のお便りどんどん募集してますし、こうやって新コーナーとかもね、どんどんね、面白そうだったら採用してきますんでね、募集しております。メールアドレス、 time-bu@hotmail.co.jp、 time-bu@hotmail.co.jp、 スペルは time-bu bu@hotmail.co.jp でございます。さあバーベキューのお知らせでございますよ。バーベキューがついにもう今週の土曜日で締め切るという形になりますんで、参加できるかもという方がいたらね、どんどんメールの方送ってください。今年の8月21日22日にタイムマシン部主催でバーベキューパーティーをやります。21、22、そうオールナイトでございます。徹夜で肉食おうというイベントでございます。奥多摩、東京は奥多摩にある氷川キャンプ場というところで21、22と、バーベキューをやるんでどんどん来てください。もし来たいという方がいらっしゃいましたら、メールに件名バーベキュー参加申し込みと書いて、本文の方に名前、住所、年齢、名前は必ず本名で、住所は都道府県のみで大丈夫です。年齢は、申し訳ございませんが20歳未満の方は、未成年の方はちょっと参加できませんので、20歳以上の方必ず年齢を書いてください。あと泊まらなくても大丈夫なんで、土曜日だけという日帰りもできますんで、どっちにしたいか、宿泊したいか泊まってオールナイトに行きたいか、それとも土曜日だけにしたいかっていうのもちゃんと宿泊したいかどうかも書いてください。でちょっと詳細が出たみたいでございましてね、お金の方がいくら取られんだっていう話をみんな多分ねしてると思いますんで、お金がなんとなくこれ完全決定ではないんだけど、だいたいこれぐらいのお金になるだろうというのが出ました。日帰りだと3000円前後、宿泊だと5000円前後ということになります、参加費が。まあだからね、まあオールナイトでね肉食ったり酒飲んだりして遊んで、まあ5000円だったらね結構安いんじゃないかななんとは思うんですが、まあ多分そんなこの前後で大きくずれることもないと思いますので、これはあくまで目安にしてください。開始時間もなんとなく決まった、土曜日の12時だから、8月21日土曜日の12時から行くんだ。もうすごいね。これね、土曜日の昼の12時から焼いたり食ったり始めて、日曜日もう12時ぐらいまで、10時ぐらいか、まあそうだよな、朝だからな、10時か11時ぐらいまででしょ。じゃあほぼ24時間行くんだ。なんだそのバーベキュー、ほぼ24時間肉食うって、イカれてんね完全に。これね、これすっごいなんか俺的には20時ぐらいのテンションが楽しみ。だって12時から食い始めたらさ、もう18時ぐらいに一通り終わってんだろ。で20時ぐらいからのみんなのそのもうぶっ壊れていく感じでしょ。でこれ1時ぐらいのね、完全に壊れたあたりね、1時に奥多摩のさ森の川だよ、これ大丈夫みんな。もうしかもその時ってベロベロでしょ。もう今からとてもね楽しみではしょうがないのでね、まだまだね、本当まだまだ間に合いますんでね、どんどんどんどん参加してみてください。まああくまでこれちょっと目安なんですが、募集してますんでどんどん来てみてくださいというわけでございましてね、なんかね本当いろんなイベントやりたいよね。なんかやっぱりいろんな人の話聞くの面白いんだなってやっぱりつくづく感じるんでね、何ができるかな。エヴァンゲリオンのさ、等身大のエヴァンゲリオン見に行きたいよね。等身大のエヴァンゲリオン見に、富士急ハイランドだっけ、あれできてんの、富士急ハイランドのアトラクションでなんか等身大のエヴァンゲリオンの胸像みたいなやつができてるんだけど、でその前で AD 笠原くんが綾波レイのコスプレしてで俺が碇ゲンドのコスプレして、逃げちゃダメだコンテスト逃げちゃダメだコンテストやろうよ、絶対それいいよ。だ笠原くんクオリティの綾波レイでどこまで逃げちゃダメだ感が出るかってまあなんかね、まあなんかやれそうだったらいろんなことやっていこうと思うんでね、ぜひぜひ、まあ、今回バーベキュー参加できなくてもね、今年来年とかどんどんやっていこうと思ってますんで、そういう企画みたいなものは、よろしくお願いします。というわけでまた来週じゃないよ、危なかった。だからうちのバンドでキーボードを探してますんで、まだ募集してますよ。キーボードを弾いてみたいという方いましたら連絡をください。というわけでまた来週。